お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る。
東京オリパラを OG と一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナーです。シドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんをゲストに迎えまして、この東京オリパラについてオーストラリアの視点を軸にざっくりと種目や見どころ、豆知識など紹介していきたいと思います。それでは、ゲストの伊藤瑞希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかさっき咳してませんでしたか？
さっきね、いやそれは
ごほごほと、
いや今日のお昼にちょっとあの中華料理を食べて多分その唐辛子が残ってたなと思います。
そうなんですね、
はい、
今話題 の、 あのコロナではないという。
そうですね、ちょっと ね、あの日本ではもちろんだと思うんですけど、オーストラリアでも結構 ね身近ですね。
今伊藤さんがもし感染していたとしたら私はもうアウトですね。
でもよく寝られてますよね、平部さん。はい、はい、あ、じゃあ多分大丈夫と思います、ね、
そこですか。
はい、あのでも本当よく寝てよく食べて、しっかりと体調管理ができて免疫が高ければ、
あの、なるほど、
今、今だとなかなかやっぱかかりづらいというか、
あ、そうですね、
っていうのは、はい、出てますから、まあ、あとはやっぱり健康であることですよね。
私は赤くてよく食べるということでいいでしょうか？
よく寝てればさらに大丈夫
です。そうですか。全然言い訳が分からなくなってきましたが、
はい、行きましょうか。
はい、今日は第4回ですが、どんなテーマで話しましょうか？
はい、あの第4回、今回はあの男子のサッカー、
お、
まあ、私の、ね、分野っていうの
も、ね、はいはい、
あるのもそうですし、あの女子の方は決まってないので出場が、
なるほど、
はい、女子のサッカーの方はちょっとまたあの時間を
進行中ということですね。
そうですね、
はい、
置いておいて、男子の方がもう、決まってますので、
はい、
そっちの方を中心に話をしようかなと思ってます。じゃあ一番最初にもうすぐ質問ですね。
はい、
はい、
どんと来い、はい、
オリンピックパラリンピック、まあ、特にこのオリンピック男子サッカーなんですが、出場できる国の数はいくつでしょうっていうのが最初の質問です。ちなみにちょっと大変だと思うの で、
そうです、ね、
ワールドカップ、今までのワールドカップでいう と、今32カ国ですね、
出場できるのが、
出場できる、
はい、
それが次のワールドカップ2022、もしくは次言われて2026からが48になるっていうふうに言われてますけど、
うん、
まあ、あのオリンピックの方はあのまだそういう話出てないので、うん、じゃあ何カ国でしょうと。
じゃあ全然関係ないですけど30カ国、
30カ国、30ですと、グループにこう分けるのが結構中途半端になってしまうのがあって
そもそも間違った数字をすみません。
なので次がちょっとヒント出そうと思ったんですけど、
はい、
まあ、まあ答えから言うと16、
そんな少ないんですね。
そうなんですね、
16、
うん、16、まあ、なんで少ないかっていうところでまずを触れると、あのオリンピックは全ての種目において一つの種目が16日以内で全ての日程を終えなきゃいけないらしいんですよ。
あ、なるほど。
っていうことを考えるとサッカーはやっぱ毎日はできないですし、
ハードですもんね、
はいはい、もちろん当然1日に午前中、例えば 100m みたいに午前中かなんか予選やって、
うん、
午後にもう一個やってとかっていうことは当然できませんから、
うん、
グループステージって言われる予選をやって、次がクォーターファイナルのベスト8をやって、ベスト4、セミファイナルやってファイナルをやって、って、
うん、
だから合計一番上までいければ6試合を戦わなきゃいけないので、
なるほど、
これはワールドカップとか他の国際大会見てもなかなかかなりあのタイトな難しいスケジュール で、しかもまあ登録できる人数が FIFA のワールドカップって皆さんご存知 の、 あの4年中やってるものは23人選手登録できるんですけど、
はい、
こちらはですね日にちがぐっと縮まって、
はい、
間に2日ぐらいしか休みがないにもかかわらず18人なんですよ。でゴールキーパー基本的に2人入ることは、
はい、
まあ、3人取ることはほぼないので、2人だと16人しかフィールドの選手は入れないですから、
うん、
うん、だからその中で6試合を決勝まで、計算していくっていうのはもう結構その、ね、
うん、
どういう選手をいるか入れるかっていうところ、あと、ポジションだったりとかっていう、
そうですよね、
結構そういう意味で言うと監督のマネジメントがまた違う形で問われるっていう、うん、出場国はもちろんホストの日本はこれは決まっていますね、
はい、
出場が、
はい、
で、ヨーロッパの方、まあ、パッと言うと、フランス、ドイツ、スペイン、ルーマニア、この4カ国です。もちろん南米で言った例えばアルゼンチンとブラジルが入っていたりとか、アジアからはサウジアラビアや、サウスコリア、まあ、韓国ですね、 そしてオーストラリアだったりとか、
うん、
まあ、枠数は当然16として狭い、あの少ないので、
そうですね、う
ん、普段皆さんが見てるようなチームがなかなかいなかったりということもあります。ちなみに前回の大会優勝がブラジル、
お
何回目の優勝でしょうか、前回のブラジル
オリンピックですよね。
オリンピックです。
へ、5回とか、
はい、初ですね前回が。
え、
意外とブラジルとオリンピックの優勝はないんですよね。
初ですか。
初なんです、前回が初なので。
前回が、う
ん、悲願だったんですよ。しかも前回リオだったじゃないですか。
はい、
そう、
なるほど、
うん、
もう最高の、じゃあ
そうですね、
セッティングといいますか、
うんうん、
最高の舞台 で、
そ う、 でそういう意味だと、うん、まあ僕らは今オーストラリアにいますけど、日本ももしかしたら可能性はやっぱホスト国ですから。
あ、そうですね、
出るじゃない、
うん、なるほど、
はい。ちなみにサッカーがオリンピックに加わったのが1900年のパリ大会から、
お、
はい、第1回が1896年のアテネでからオリンピックが始まっていることを考えると、1回目は参加しないんですね、
うん、
で2回目からの、参加ですね。
かなり早い時期から。
そうですね、
もう、
はい
はい、
サッカーは、もちろんそれ前からね、サッカーもプレーはあちこちでされてたというのもありますし、
うん、
あと先ほどの18名の登録選手と、まあ、かなり、同じような形でちょっと制限があって、年齢制限があるんですよサッカーは、男子は。
そうなんですね、
はいはい、何歳以下でしょうか。
40歳以下とかですか。
40歳からと結構出れますね。小野伸二選手とかあの辺も多分出れますね。そうする
あ、もっと厳しいんですね。
もっと厳しい、全然もう若め下です。
え、じゃあ25歳以下とか。
あ、その辺です、ね、その23歳。
そんなに。
そう、結構ぐっと若くなって、1984年のロサンゼルスから、まあ、解禁にこうプロの選手、もともとアマチュアですからオリンピックは、アマチュア競技、アマチュアスポーツでしたけど、プロ選手が、解禁になったんですけど、まあ、FIFA とやっぱりサッカー、国際サッカー連盟とのいろいろと、その IOC って国際オリンピック連盟との間のいろいろと交渉の末、1992年から、バルセロナ、バルセロナ大会からアンダー23、23歳か。というのはやっぱり FIFA としては4年に1回ワールドカップやってて、
はい、
やっぱ自分たちの大会をみんなに見てほしいし、選手に出てほしいし、
うん、
もちろんそこにスポンサーがついてほしい、まあ、いろんなものが絡んでますよね、
うん、
だから同じ大会を、2年ごとにしかもオリンピックでやってしまったら、
なるほど、
価値が下がってしまう、
うん
うん、やっぱ自分たちの大会の価値を、守るというか、
そうです
ね、そこをこうちゃんと保持するためにはやっぱ何か制限をということで、まあ、いろいろとあの交渉というか、2つのその大きい組織の中で決めたこととして23歳以下。
そうなんですね、
はい、で96年のアトランタからそれこそさっきの40歳の方も出れる、選手も出れるオーバーエイジ枠というのを3枠ですね。
3枠、
はい、はい。だから毎年どこの国もその3枠を誰に使うかっていうところ、まあ、どのポジションに使うか、誰に使うか、3枠全部使うのか。
なるほど、3枠使わなくてもいいわけですね、
うん、
すごい、その辺もドラマがありそうですね。
各国、そうですね、なので、うん、オーストラリア当然ですけど、日本も含めどこの国のその3人が出てくるか、まあ、3人他の誰が出てくるかっていうのは注目です、うん、オーストラリアは、まあ、アジアの場合予選が AFC ってアジアサッカー連盟のアンダー23のチャンピオンシップというものがオリンピックの予選になってるんですよ。なのでオーストラリアは、グループステージを、1勝2分けで突破して 1-0 での延長戦でのゴールでシリアをベスト8で倒して、
はい、
残念ながら、セミファイナルでは韓国に 2-0 で敗れたんですけど、3位決定戦の最後の1枠を、ウズベキスタンと争って 1-0 で勝つと、
あ、
それで本当に最後の椅子に滑り込んだっていうところですね。前回2大会をオーストラリアは逃してますし、もともとオーストラリアはずっとオセアニアサッカー連盟っていうところにいたので、いい、ある意味ずっと出れたんですよね、その1枠で、うん、
なるほど、
争ってる国が要はニュージーランドだったりとかパパニューギニアとは数が少なかったので、なんですけど AFC に2006年から移ってから、もちろん予選ちょっと厳しくなりましたから、日本や韓国いろんな、
なるほど、競合が、
そうです、はいはい、なので2大会ですね、2012年と2016年を逃してましたから、是が非でも出たかったという、
その悲願にこう滑り込んだ形 で、
はい、
なるほど、
はい、というところで、まあ、最後にちょっと注目選手、
はい、覚えておきましょう皆さん、
そうですね、はい、何人かもちろんいるんですけど、一人は今パースグローリーという国内のチームで活躍しているニック・アゴスティーノ選手、
はい、
はい、予選でも得点を取っている注目選手ですし、あとは今浦和レッズ、日本の浦和レッドダイモンズに移籍をした、
はい、
トーマス・デング選手
っ
ていうのもディフェンダーでいます。彼はケニア出身の難民です。
そうなんですね、
う
ん、
そういう選手も、うん、オーストラリアはいますね、
うん、
はい、 あとシドニー FC からはトレント・バハージャー選手っていうのが大きな怪我から戻ってきたんですけども、彼も、突入出場したりとかしながら活躍をしている選手なので、まあ、私もクラブにいるということで、はい、注目をしてほしい選手ですね。
なるほど、はい、この若手の23歳以下がまあメインというオリンピックのチームってことは、その若手注目株、これから伸びる人を発掘するいい機会でもあるっていうことですかね。
そうですね、このオリンピックは大切で、 FIFA 国際サッカー連盟はアンダー17、17歳以下、アンダー20だったり、年代別に大会を設けてるんですよ。でアンダー23だけこのオリンピックを設けてて、最後の年齢制限がある大会なので、ここで大会に国として出れないと国際大会の経験ができないとか、あとはさっき言ったようにこの若い選手がここで出て活躍すると移籍ができる可能性がある、うん、っていう意味でも国としてもとても大事ですし、選手個人としてもとても重要な大会、
うん、はい、
ちょっと他の種目とは、年齢制限あったり含めて違うっていうところですね、サッカーの場合は。
あ、そうですね、
特に男子は、うん、女子は年齢制限ないですから。
そう考えるとこの男子の何でしょう、ユニークさが際立ってきますね。
そうですね、うん、はい、しかも開幕前からやる唯一の競技ですから。
そうなんですね、
開幕前から勝手に開幕してますから。
勝手に開幕してそうなんですね、
はい、
なるほど、
はい、
このコーナーでは質問、受け付けております。こういう種目を取り上げてほしい、こういう話を聞きたいということがありましたら、どうぞ、SBS ジャパニーズの Facebook ページからメッセージいただくか、または E メールで、アドレスは japanese.program@sbs.com.au になります。こちらまでどんどんお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。
はい、じゃあまた来週、
はい。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。